はい、神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。新約聖書ヘブライ人への手紙5章11節から14節まで、新約聖書の406ページです。拝読します。このことについては話すことがたくさんあるのですが、あなた方の耳が鈍くなっているので容易に説明できません。実際あなた方は今ではもう教師となっているはずなのに、再び誰かに神の言葉の処方を教えてもらわねばならず、また固い食物の代わりに乳を必要とする始末だからです。乳を飲んでいる者は誰でも幼子ですから、義の言葉を理解できません。固い食物は善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された一人前の大人のためのものです。以上です。では血の見事と題して宍戸俊介牧師よりお話をいただきます。
ただいまヘブライ人への手紙5章の11節から14節までをご一緒にお聞きしました。で、今日はクリスマスの主イエスキリストのご降誕を覚える金曜礼拝を捧げています。しかし特に主がお生まれになったことを告げる箇所ではなくて、いつもと同じようにヘブライ人への手紙の記事をお聞きしています。血の御子についてここに語られているためです。11節と12節をもう一度繰り返してお聞きいたします。このことについては話すことがたくさんあるのですが、あなた方の耳が鈍くなっているので容易に説明できません。実際あなた方は今ではもう教師となっているはずなのに、再び誰かに神の言葉の処方を教えてもらわねばならず、また固い食物の代わりに乳を必要とする始末だからです。このことについてはというふうに始まっています。で、このことというのが何を意味するのかは、すぐには分かりかねるところがあるようです。このことというんですから、前に言われていることを指しているに違いないのですが、直前の5章の5節から10節のところを開きながら、さてこれは何のことだろうかと思って読んでみますと、例えば6節に言われているキリストがメルキゼデクと同じような祭司であると言われていたことや、あるいはその次の7節に述べられているキリストの苦難とへりくだりを伴う経験さということや、9節に出てくるキリストが完全なものとなられたと言われている事柄や、そういう一切のことを含んだ主イエスキリストご自身の不思議さ、神秘全体を受けてこのことというふうに言われているのだと言われたりもします。受け取る人によってこのことというのが何を言っているのか、さまざまな受け止め方があるようなんです。しかし要するに細かなどの言葉を指しているということは判定しがたいようなのですが、ここはもう少し大掴みに、主イエスキリストが私たちのための大祭司となってその身を捧げてくださったという、その全体のことを指しているのかもしれません。 このヘブライ人への手紙を受け取った人たちは、初代教会が迫害されていた時代に、今から厳しい迫害に直面させられることになるのではないかと不安を覚えた人たちであるようです。でそのことは例えばこの手紙の2章の14節から16節のところで、主イエスが確かに私たちと同じ肉の体を備えておられたのだということに触れられながら、こんなふうに言われていることからもわかります。2章の14節から16節までをお聞きいたします。ところでコラは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司るもの、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。確かにイエスは天使たちを助けず、アブラハムの子孫を助けられるのです。コラは肉と血を備えている。でこのコラというのは今実際に迫害に直面するのではないかと不安を覚え苦しい思いをしている教会の人たちを指しています。地上のキリスト者たちが生身を引きずりながら一人一人信仰生活を生きていく、その時にそういう神様への信頼に生きる生活から一人また一人と引き離そうとするサタンの勢力が近づいてくるのです。死の脅かしを持って、あるいは肉体の衰えの不安を持ってサタンが近づいてきます。そしてあなたはどうせ死んでしまうのだから神様に希望を置く生活などする必要がなかろうと、そのように誘惑をしてくるのです。私たち人間は一人も例外もなく、それぞれに自分の体を持っています。そしてその体に触れられることを嫌がるようなところがあります。サタンがそれを狙ってくるということは、実は私たちにとって体があるということが私たちの弱点になりうるということです。私たちの肉が弱り、また死んでしまう、そういう弱さを抱えているサタンはその弱さをついて神様に信頼する生活をつまずいて、神様と共に生きる信仰生活から離そうとするのです。しかしそうならないために救い主である主イエスもまた自ら血と肉をまとわれたのだ。そしてまたその肉と血の上に 苦しみ、そして死すらも経験をなさったのだとここに言われています。そのようなイエス・キリストの苦難を通して、肉の体を持たず人間のように苦しむことのない天使ではなくて、他ならない生身を備えた弱さを抱えた人間を助ける救い主となっておられると、そういうふうに2章の14節から16節に語られています。そしてそういうふうにご自身の身と命を捧げてくださった主イエスの十字架の出来事が、実は大祭司として神様の民が犯す罪の一切を神様の前で清めるために捧げられた御業だったのだということが、4章の14節から5章にかけて語られていました。大祭司が鳥なしの捧げ物を捧げてくれる、それによって民は罪に清算がつけられます。罪から清められた人たちはそこからは罪にすっかり染まっている無力なものとしてではなくて、清められたものとなって新しい生活を歩き出す、それが道理だろうと思います。神様の力強い御業が自分の上にも行われている、この私は神様の許しに預かるものとされた、新しくされたのだということを信じて、罪と戦う新しい生活へと使わされていくはずなんです。これは例えて言えば、罪や悪との激しい戦いの中で深手を負わされた兵士たちが一旦後方の安全な場所へと下げられて、シエスの十字架の清めのうちにかくまわれて、傷を受けたところ、傷んでいるすべての箇所を一つ一つ明るく照らされ癒される、そして傷もシワもない清められたものに変えられていくということです。清めに預かったものはどうするのか、もう痛い目に遭うのはこりごりだ、この戦いに参加するのはやめにしようとして戦場を離脱してしまうということになるんでしょうか。もしそうなれば、それこそサタンや死の勢力の思うつぼです。サタンが罪の力で人間を傷つけるのは、その人を臆病にさせて神様の保護と顧みのもとで生きるという生活から引き離してしまうためです。私たち人間一人一人は、その人一人だけを取り出してみるならば大変か弱く、とても自分一人だけで悟りを開いて神様の御心にかなう、神様の前に正しく生きていくことなどできません。私たちが常にどんな場合でも、どんな状況のもとに置かれても、神様の保護と顧みのもとにあり、深い配慮のもとに置かれているということを知らせるために、シエスは肉を取りこの地上に生まれてくださいました。ご自身が十字架にかかり肉を裂き血を流し苦しんで亡くなるところまで歩んでくださることを通して、どんなに 辛く悲惨に思える生活の上にもなお神様の顧みがあるのだということを主イエスは知らせてくださいました。しかしです、そんなふうに理性的に語りかけられる福音の言葉というのは、実際に命の不安にとらわれ、死の恐怖に捕らえられてしまっている人の耳にはなかなか入っていかないんです。生身の不安に脅かされて、自分が今ここでこの地上の命を生きることができるかどうか、それが全てだと、そう思っている人には救いの福音をなかなか受け取ることができなくなる。で、その姿がここでは血の御子に例えられています。そして13節のところにこう教えられるんです。乳を飲んでいる者は誰でも幼子ですから、義の言葉を理解できません。これは誰かを非難したり罵るために語られる言葉ではありません。そうではなくて、生身に触れられることを恐れて、その恐怖に捉えられて、とりあえず自分にとって口当たりの良い柔らかい言葉ばかり聞きたがる、そういう人たちのことを教会の人たちが理解をし受け止めさせようとするための言葉です。迫害が実際に迫ってくる、困難な中に置かれてしまうと、それでもなお神様に従う義の在り方をしようとする人と、痛いことや辛いことはすべてごめんこむりたいと思える信仰の面ではまだ十分に武装ができておらず、弱さを抱えている人たちの間が引き裂かれるということが起こってくるんです。しかし教会は信仰が強い人たちだけのものではありません。信仰が柔らかい幼い人たちも同じように主に招かれて、主イエスキリストの恵みに従って生きるように招かれています。教会は天使のためのものではなくて、生身の人間を救いへと導くためにこの地上に建てられています。ですから教会は信仰の経験を積んで練度の上がった人たちだけが集まる、そういう熟練の軍隊のような場所ではなくて、弱く柔らかな魂の持ち主も迎えて受け止められ、御言葉によってみんなで育てられていく、そういう意味では幼稚園のような場所であると言っていいだろうと思います。で、ただ幼稚園というのはその温かな雰囲気の中にずっととどまり続けるのではなくて、私たちは御言葉を聞きながらその温かさの中で育てられ、やがて大人へと成長していくんです。乳を飲まされ、そして主の十字架による罪の許しの本当に温かな、また配慮に満ちた命の持ち運ばれていく歩みを知らされた人は、その主イエスの許しを知るがゆえに、今度は自分自身が隣人に忍耐と愛を持ち運んでいくものとなります。自分の身をもって神様の 憐れみと慈しみを味合わせ、また罪の許しと清めを隣の人に持ち運ぶ人と育てられていきます。教会はそんなふうにして、もともとは忍び子だった者たちが育てられ、今度は養育する側や教師となっていくんです。で、そういう中で教会の世代交代も行われ、教会が実際にこの世にあってキリストの体として生きていく、そういう営みを歩んでいくことになります。ところが、いつまでたっても隣人のために生きようとするのではなくて、自分の魂の救いのため、自分が救われているという満足ばかりを追いかけて、神様の義になかなか使えようとしない人たちがいるのです。あるいは、自分は神様の義を行い、社会にあって正義を行うのだと言いながら、いつの間にかもともとの主イエスキリストによる罪の許しの贖いから外れてしまって、許されているんだという感覚を失って、自分が正義と思うことを振りかざして、みんなが自分と同じようなものの見方や考え方をしないと言って周囲を攻撃するような人たちも出てきます。で、実はそういう人たちはもう一度主イエスがすべての神様の民の大祭司として身を捧げていてくださり、罪が許され清められているのだという大元の地点に立ち返らされる必要があるんです。もう一度乳を飲まされ養われなくてはなりません。乳を飲んで自分が何者であるのか、またそれによってどう育てられているのか、どう育っていくのかを知らなくてはならないんです。で、今日お聞きした箇所というのは、実は次に進むための土台固めをしているような箇所でもあります。ここには乳飲み子のことが語られていますが、乳飲み子はいつまでも乳飲み子にとどまるというのではないのです。あなたは乳を飲むことを喜んでいればいいと教えられるのではありません。来月6章を聞こうと思いますが、この6章に入りますと、教えの処方を離れて成熟を目指そうではないかという呼びかけがされるようになります。それは主イエスキリストを通して、神様が確かにこの地上に始めておられる、その御業に感謝しながらそれに仕えて生きていく、そういうことが進められている言葉です。そしてその中でこの手紙の先になりますが、実際に神様の御業に感謝しながら仕えて歩んでいった信仰の先達たちの姿もこの手紙の中に触れられるようになっていきます。さまざまな歩みによって感謝を表し主に仕えて生きる人間の歩みは、すべての土台である主イエスキリストの十字架の贖いの上に成り立ちます。それで固い食物を口にする前に乳を飲んで育つ乳飲み子の時代がとても大事だということが今日のところに語られているんです。で、こういうヘブライ人への言葉の手紙の言葉を聞きながら、私たちは今年のクリスマスに向かうように今日ここで招かれています。クリスマスに主イエスキリストが貝羽桶の中に横たえられる緑子の姿でこの世にお生まれになったということを私たちはよく 知らされていますけれども、実はあの緑子の姿の中にも深い意味があったのだと気づかされるんじゃないでしょうか。クリスマスは主イエスの十字架の死と復活を知らされ、そのよみがえりの主がいつも自分と共に歩んでくださることを信じているがゆえに、どんな状況の中でも歩んでいけるという信仰の勇者のためだけに起こっていることではありません。何が起こっているのか分からずに、ただ父だけを求めながら、しかしそういう仕方でも神様の愛と慈しみの中に生きようとする緑子たちのためにも起こっていることです。血の実子は自分が乳を飲んで育つことに精一杯でいる人たちのためにも、主イエスがおいでになったのだということを表す、そういう姿ではないかと思います。血の実子は自分のために周りの大人がどのように苦労し配慮し支えてくれているかなど全く知らないで、自分が安心して育っているかだけを考えて成長するようなところがあります。しかし私たちはみんなかつてはそういう時があったんです。そしてそういう私たちのためにも主イエスキリストが生まれてくださった、緑子の姿でやってきてくださったということをクリスマスの出来事は伝えています。あのクリスマスに生まれた幼子は神様の恵みに包まれてたくましく育ち、知恵もついて次第に大人へと育ってゆきます。会話家の中の緑子は現在まだ御言葉を十分に聞き取れず、神様の恵みの技のもとに生かされ、またそういうふうに生きるものとされていることを知らずにいる者たちにも、やがてはその恵みが知らされ、そしてそれを感謝し喜んで使える者へと育てられていくことを表しています。そのようなクリスマスの恵みの訪れが私たちにも与えられることを覚え、また祈り願いたいと思います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、ヘブライ人への手紙の中で迫害の不安と恐れと苦しみに直面した教会の人たちが主に従って生きる生活から外れ、ただあなたの保護と助けだけを願い、自分の生活が安楽に持ち運ばれることだけに思いが向きそうなときに、主イエスキリストが大祭司となってすべての人の取りなしをしてくださっているのだ、あなた方はどれほど幼く柔らかな信仰を持ち合わせているとしても、なお主イエスキリストの取りなしのもとに置かれている神様の民の一人なのだと呼びかけられている聖書の言葉を耳にしました。この時代に私たちの世界にはさまざまな困難があり、悲しみがあり、痛みがあり、そしてこの時代があなたに信頼することを忘れている時代ですので、多くの悲観的な未来予測がまことしやかに語られていることを思います。しかしどうか主イエスキリストによる罪の贖いと清めを知らされている私たちは、 主がどんな困難に思えるときにも私たちと共に歩んでくださり、そしてあなたの義がこの地上に一人一人に本当に心の底から分かるような仕方で行われていることを覚え生きるものとさせてくださいますようにお願いいたします。どうかこの時に私たちが過去を懐かしく振り返り、この世から思いを逃れさせるのではなくて、私たちが今生きているこの世界があなたの慈しみと愛を表し、またそこで全てのものを生かそうとする将来に向かって、確かにあなたの御業のもとに持ち運ばれていることを知るものとさせてください。そして感謝してあなたの御業に使えるあり方を私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。このクリスマスの時、主イエスキリストが緑子の姿で私たちのもとにやってきてくださったことを思い返しながら、どうかここからの歩みに主が常に伴ってくださり、あなたの民として私たちを持ち運び、私たち一人一人をあなたのしもべとしてくださることを覚えながら歩むものへと育ててくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。